サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー堺の上野です。どうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、今なら聞ける科学的介護情報システム、ライフって何でかというタイトルで、お届けしたいと思います。厚生労働省はかなり戦略的に科学的介護を進めようとしています。で、この2021年、令和3年度はですね、科学的介護元年とこう言ってる人もいてるぐらいで、じゃあ科学的介護っていうのが一体何ぞやというお話になってくるんですけれども、これがちょっと定義を読み上げてみますけれども、介護サービスのエビデンスを集め、サービス内容、ケア内容などの客観的情報を利用者に提示できるようにする必要があり、このことを科学的介護というというふうに書いております。なんか分かったような分からんようなお話になるんですけれども、まあざくっと言いますと、これまでの介護サービスは提供をすることに重きを置いてたっていうところだと思うんですけれども、実際のその提供したサービスって実際効果あるの、と、本当にそのやり方でいいの、というようなところをもう一歩踏み込みましょうよと、というお話だと思うんですけれども、医療みたいに分析とか数値化してもうちょっとエビデンスに沿ってやろうよというお話だと思います。でも今介護現場でね、の現状でちゃんとできているところもありますけれども、介護現場で記録されている情報っていうのは、まあ各施設によってもかなりバラバラでこうデータ保管されていると思うんですけれども、あるこうベテラン職員がですね、私の経験ではもうこういうケアが一番効果ありますということで他に教えてたりしたら、まあ他の職員が、いや、せやけど最近研修行ったらこういうケアがいいって習いましたよ。で、また新人職員は、一体どっちの言うことを聞けばいいんや、みたいな。そういったバラバラな介護記録とか、まあそれを活用できないっていう現状を変えるために、チェイスと呼ばれる介護の標準的なデータベースの構築を進めましょうというようなお話になっています。チェイスというのが、ケア、ヘルス、ステータス、アンド、イベントの頭文字を取って、チェイス。頭文字取るの好きですけど、その A がヘルスの途中の A になってるんだけど、それどういうことやねん。結構無理やりなんですけれども、まあそういうの結構好きですよね。まあそれの頭文字を取って、チェイスという感じになるんですけれども、その介護記録のうち、その国を収集が必要な項目を決めて、その国のデータベースに登録したら、情報が匿名で処理されて、今後エビデンスとして活用できるというシステムになってます。データベースの構築って初めてのことなっていうことなんですけれども、実はもう以前から始めてるものがあるんですよ。それが介護保険の総合データベースということで、2018年からもうすでに始まっているのが、これで要介護認定とか、介護レセプトとかの情報を2018年からこう構築し始めているということで、また2019年あたりから、ビジットというね、通所と訪問リハビリテーション事業所から、リハビリテーション計画書とかの情報をいろいろデータベースとして構築していって、まあ2019年からフィードバックを開始したということで、データベースが進んでいたと。で、このチェイスも去年ぐらいから始めて、いよいよ今年本格始動をしていこうというようなことになっています。これまであったチェイスとかビジットと呼ばれているデータベースを統一してライフと呼ぼうと。いうところになります。介護職の直接関係あることについては、そのチェイスという話になるんですけれども、じゃあ、チェイスとは何ぞやというお話ですけれども、介護記録を入力して、そのデータベースのチェイスに送って、そこでフィードバックして PDACA サイクルを回して、またアウトカム評価するというような、大体そこの流れになってくると思うんですけれども、そのチェイスのデータに何を送ったらいいのかと、いうお話になると思うんですけれども、大きく分けて4つのカテゴリーになります。1つ目が総論、 基本情報の総論、二つ目が認知症で、三つ目が口腔ケア、お口の中ですね、口腔、それから四つ目が栄養の、この四つにデータベースの内容になっています。で、総論っていうのは基本的な情報ということで、保険者番号とか事業者番号、生年月日とか起用歴とか基本的なデータになります。で、2番目の認知症についても、認知症の起用歴とか、そういった話になってくると思います。で、3番目の口腔については、食事の形態とか、誤嚥性肺炎を起こした時の起用歴とか、そういった形のデータを提供するということになっています。4つ目の栄養というところで、これが身長、体重とかですね、栄養補給方法とか、まあ主食の摂取量とか、本人の意欲とか、まあ食欲、食事の満足感とか、多職種による栄養ケアの課題とか、結構多くの項目を取っているのが、この4つ目の栄養という形になります。そのデータをですね、アウトカム評価をするんですけれども、そこのところで加算が絡んでくるのが、おそらくですが、ADL 維持等加算という加算になると思います。これが、科学的介護の要ということになって、利用者さんの BI を測定し、これ、バーセルインデックスというんですけれども、これがバーセルインデックスが結構共通のフォーマットになるのかなと思います。で、ADL 維持等加算というのは、ほとんど条件が厳しかったりして、算定をしてなかった加算だったと思うんですけれども、これを単位数増やしたり、要件を緩和した上で、チェイスに送るという形でセットして、で、また BI で測定してっていう形で、またそういった加算で本格的に運用をスタートさせていくんではないのかなというふうなことが予想されていますので、この辺がまた詳細決まり次第、またこちらで告知し伝えていきたいと思います。そこで突然飛び込んできたニュースなんですけれども、令和3年度の4月からチェイスとビジットを一体的に運用するにあたって、科学的介護の理解と浸透を図る観点からライフに統一しますということで、ライフとは科学的介護情報システムで、ライフというということで、ロングタームケアインフォメーションシステムフォーエビデンスという、この頭文字を取って LIFE、ライフということで名称を統一するそうです。で、ここの対象としてはもう施設系、通所系、居住系、多機能サービス系ということで、そういったデータをまたフィードバックするということになります。で、その中で、新しい加算というのがこのライフに絡めてできたようです。これが科学的介護推進体制加算ということで、これが単位数が40単位で月ということで、これが利用者さんごとに算定できるというような加算になっているようです。チェイスに提供する ADL については BI バーセルインデックスというので測定するというふうに今後なっていきそうなんですけれども、その BI バーセルインデックスとは一体何じゃという話なんですけど、それはADL を測定する指標の一つで、まあ、食事、異常、静養、トイレ動作とか、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便、排尿とか、こういった10個の生活動作について、この介助の量によって、こう5点刻みで100点満点で採点すると。まあ割とこうシンプルに10か5か0かみたいな形の5点刻みのそれぞれの採点をして、100点満点で合計点を出すというところの評価になります。バーセルインデックス BI の特徴ということで、メリットデメリットがあるんですけれども、メリットとしては100点満点で分かりやすいというところと、5点刻みなんで評価が簡単であるというところと、世界標準であるというところがメリットになります。デメリットとしては、これが日常的にやってる ADL とはちょっと違うということと、満点でも一人で生活できるとは限らないということで、と5点10点0点という感じで評価が結構荒いので、まあ実際とはちょっとブレが発生する可能性もあるんですけれども、やっぱり介護職の負担も考えて、こういった評価が簡単な BI が選ばれたということになっているので、まあこれから BI をバーセルインデックスをどうやってこう整備していくかというところがポイントになってくると思います。はい。ちょっと算定要件もまだちょっと詳細が分かってない感じなんですけれども、分かってる限りでは、利用者ごとの心身の状況の基本的な状況を厚生労働省に提出していることと。で、また、 サービスの提供にあたって最初に規定する情報、その他サービス、適切かつ有効に提供するための必要な情報を活用していることということで、既存の加算などにおいて利用者ごとの計画に基づく PDCA サイクルの取り込みに加えて、ライフを活用したさらなる取り組みを新たに評価するというような内容なんで、簡単にまとめますと、これまで提供してきた介護サービスが実際に効果あるのと、そのやり方でいいのということのところから、もうちょっと分析数値化してエビデンスに沿ってやろうよというお話になってて、そのためにはチェイスというデータベースに情報を送って、それをフィードバックしてPDCA を回して、それから事業所の平均で維持向上している場合に加算を算定していきましょうというような、そういう流れになっていきそうな感じです。はい、というわけでチェイスを中心にお話をさせていただきましたけれども、令和3年度についてはですね、この入力データベースの構築に主に力を入れてくるということになると思うので、まあ、事業者の評価云々についてはまだ中長的な話で、すぐにではないと思いますけれども、2024年の次期報酬改定についてはですね、まあ、ちょっと厚生労働省にこれを提出しないと減算するよとか、まあ、新しい加算がどんどん生まれて、効果出したところに関しては加算つけてくるよとか、いうことがドドッと出てくることが予想されますのでね、その時の時期報酬改定の時になって、あ、慌ててチェイスに取り込まなきゃって言って、慌ててもちょっともう遅いっていう風になっちゃうのでですね、まあこれ以上仕事増やすなっていう気持ちはね、僕も含めも痛いほどちょっとわかるんですけれども、今からなんとか、ついていって、チェイスに取り組んでいかないと、ちょっといけないなというのはすごく感じたので、今回放送をさせていただきました。まあ、刻々とね、状況はリアルタイムに変わっていくと思いますので、また新たな情報があれば取り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまた。
サカソで100年ライフ。いかがでしたか？この番組は、皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。